4章の3節から26節、まあ、せっかくですので、私と皆さんで、まあ、交互にですね、1節ずつ読んでいきましょう。私がまず読みますので、次の節を皆さんが読んでいただいて、また私が読みます。また皆さんが読む。よろしくお願いします。ヨハネの4章の3節から26節までです。では、先に読ませていただきます。主はユダヤを去って、またガリラヤへ行かれた。
しかし、サマリアを通って行かなければならなかった。
それで主は、ヤコブがその子をヨセフに与えた辞書に近い、スカルというサマリアの町に来られた。
そこには、ヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで、井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は6時、6時頃であった。
一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは、私に水を飲ませてくださいと言われた。
弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。
そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。
イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生きている水を与えたことでしょう。
彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手にお入れになるのですか。
あなたは私たちの先祖ヤコブの偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。
イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。
私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。
私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。
女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで君に来なくてよいように、その水を私にください。
イエスは彼女に言われた。行って、あなたの夫をここに呼んでくれ
なさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。
あなたには夫が5人あったが、今、あなたと一緒にいるのは、あなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。
女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。
私たち先祖はこの山で礼拝していたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われています。
イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。そういう時が来ます。
救いはユダヤ人から出るのです。私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。
しかし、真の礼拝者たちが、霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。
神は霊ですから、神を礼拝する者は、霊と誠によって礼拝しなければなりません。
女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られるときには、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。
イエスは言われた。あなたと話しているこの私が来られ
ます。ありがとうございました。イエス様が、またお弟子さんたちがですね、ユダヤ地方から、北のガリラヤに向けて旅をされたということが最初に書かれております。そしてその途中に、サマリアを通られたと、こういうわけです。 そしてそのサマリアのスカルという町に来られた時に、まあ、イエス様は疲れを覚えてそこにある井戸の傍らに座り休むことになったわけです。弟子たちは、まあ、近くの町に出かけてですね、食物を買いに行きまして、イエス様一人その井戸端におられたわけです。そこに一人のサマリアの女が水を汲みにやってまいりました。イエス様は彼女に話しかけるわけです。まあ、この状況はですね、私たち現代の日本人からすると別に普通のことに思えると思いますけれども、まあ、当時のユダヤの出来事としては、まあ、普通ではなかったわけですね。まあ、私たちが想像する以上に、まあ、イエス様は型破りなことをされたわけです。まあ、そのことはもう皆さんもすでにご存知のことだと思いますので、3節4節を戻ってですね、読ませていただきますと、主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかったとあります。実はイエス様はこのサマリアの一人の女の人に会うためにサマリアを通られたというわけです。夏の暑い時にですね、乾燥地帯を歩いて疲れて喉の渇きを覚えられたわけです。神でありながら人となられて、そして失われた一人の魂をですね、追い求めている、そういう、こう神様のこの霊の渇きといいますか、失われた人を追い求める姿をここに見ることができると思いますね。イエス様はこの人に会わなければならなかったというわけです。考えてみると、今ここにおられる皆さんも、まあ、ほとんどの人がね、もうイエス・キリストを信じて救われておられる皆さんだと思いますけれども、人生のそれぞれの場所でイエス様が私はあなたに会わなければならないと来てくださった、それぞれの場所でイエス様と出会うことができた、だから私たちは救われたということを知ることができると思います。
アーメン。
まあ、このサマリアの女性にとってこのイエス様との出会いというのは本当の意味で人生の転機となりました。そして、まあ、会話が進んでいくんですけれども、まあ、イエス様の言われていることはなかなか難しいように思われたんですね。この女性は、ちょっとちんぷんかんぷんでした。よくなんとなく分かるような気もするんだけど、何か水のこと言ってるっていうぐらいはもちろん分かりますよね。だけど何を言ってるだろう、そんな感じですね。でも実はあの前の章の3章にね、ニコデモという、彼は本当に素晴らしい教養もあり、国会議員の中でも指導者的な立場に立っている、宗教についてもですね、ユダヤ教についても聖書についても本当に詳しい人であったんですけれども、彼もイエス様との会話は噛み合わなかったんですよね。ちんぷんかんぷんだったんです。つまり、まあ、私たち人間というのはですね、本当に救われる前はもう物質的なことはね、よくわかります。目に見えることはね、私たち追い求めますけれども、霊的な事柄っていうのはね、もうわからない、まあ求めるということもあんまりない、ね。まあ、現代は本当にコンピューターから原子力から医療も高度に発達してですね、それから宇宙の開発とか、まさにもう人間何でもできるんじゃないか。少し前のテレビ番組で、あのマツコさんがですね、何か医療のね、先進医療のことをこうちょうどやってた時に、もう人間って死ななくてもいいんじゃないのなんてね、言ってるような、本当に驚くべきいろいろな、ね、技術が手に入ってきております。もう何でもできるんじゃないか、そんなような勢いでありますけれども、でも相変わらずですね、私たち人間っていうのは追い求めているものは物質だけ、お金だけ、肉欲だけ、そんなものだと思いますね。そして神のこと、永遠のこと、本物の愛、本当の清さ、そういうものは、まあ、分からない、まあ、分かりたくない、そんなところだと思いますね。私たちの教会では、あのこの水谷清っていうね、先生のブログからですね、 もうこのブログ自体は先生も更新はしておられないです。で、まあ、ただずっと空いてますのでいつでも見ることができるんですけど、ずっと遡っていって、1週間に3つぐらいですね、記事を印刷、まあ、先生に許可取ってありますけど、教会の人にね日曜日ごと配ったりするのですが、まあ、先生は特に男女や性やまた命ということについてですね取り上げておられます。で、まあ、例えば人間が物質的なことしかわからない、神様のこととか永遠のこととか清さとかね、そういうことはもう分かりたくもないし分からないっていうね、一つの例として、例えばこういう、まあ、性的な問題があります、性教育の問題があります。まあここ別に内容そのものをね取り上げるつもりはないんですけども、まあ、ここで彼が言ってることはね、まあ性病のあるいは HIV のね予防でいろいろなこと言ってるけども肝心なことが抜けてるんじゃないですかとね、本当に結婚っていうことを尊んでね、本当に一人の男の人と一人の女の人、それが本当に望ましいんであってね、どういうふうにしたら病気にうつらないでね済むかとか、それはそもそもおかしいでしょ。でも絶対にそういうことは取り上げないんですよね、学校でもテレビでもね。どうしたら予防できるかとかね、そんな話ばっかりで、結婚の尊さとかそんなものは全然取り上げません。知りたくもない、そんな状況です。また例えば進化論という問題もあります。進化論について詳しく話すつもりはありませんけれども、つい最近のですね NHK ですごくね多分お金をかけてやった番組の一つだと思います。有名な俳優も出てねやっておりましたけれども、まあ、皆さんもご存知だと思いますけれども、進化論っていうのはね本当にもう根本的なところからしてもう間違ってるっていうことはね本当に簡単に分かります。目から鱗が落ちると言いますけど、私も本当にああ進化論ってこんなところが違ってるんだ、もう全然嘘じゃんっていうのをねよく分かった時に自分でも信じられなかった。教科書でそんな嘘が書いたっていいのかな、ね、それぐらい簡単に分かるんです。でも一生懸命ね教科書でも NHK でもね本当に進化論ですね、一生懸命やってるんです。人間は神のことについて知りたくない、全然わからない、幼稚園の子でもねわかるようなことを大学教授がねわからないで一生懸命研究してね、他もなんか素晴らしいことやってるかのようにね考えているわけです。まあ人間は本当に霊的なことに興味がありません。でもじゃあ人間の心には本当に何の望みもないのかと言いますと、そうでもなくてですね、私たちの心の奥底に沈んでる虚しさ、やるせなさ、これでいいのかっていう思いがねやっぱり私たちにはあるわけです。イエス様は彼女にあなたに命の水を湧き出させる泉をあげましょうとねこう言いました。裏を返せばですね、まあ、イエス様は彼女にこうやって問われたんじゃないかなと思いますね。あなたの心には湧き上がる命の水はありますか。彼女の心は動き始めたんですね。さあ自分の心の状態はどうだろう、自分の心から一体どんなものが湧き出てるだろう。彼女はそういうことをね思い始めたと思います。そして喉を潤すだけでなく心の中で泉となって湧き出るような水、心の中のよどんでるものを押し流してくれるような本当の清い命を湧き立たせるような水。彼女はよく分かりませんでしたけれども、本当にそんなものがあるんだったら先生私にくださいとお願いしたわけですね。そうすると今までずっと水の話題で話は進んできましたけれども、一転してですね、 彼女にとって一番の問題、彼女を苦しめている問題の核心をイエス様はぐさりとね指摘されるわけです。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は人間関係、特に男女関係というか夫婦関係に大きな問題を、ね、抱えておりました。どうしてそこまでなってしまったか分かりませんけれども、もう5人ね、5回離婚をし6人目とも同棲してる、ね、今まで本当に彼女もたくさん後悔をしたり、虚しかったり寂しかったり、要するに魂の渇きがね確かにあったと思います。でもそういう人生を続けていく中で彼女はね、まああんまりそれについて敏感にね感じてると生きていくことができなくなりますから、だんだんだんだん鈍感になっていったと思いますね。本当は寂しい、本当は虚しい、本当はね本当の愛が欲しい、でも、うん、もうこんなもんじゃないか、私の人生こんなもんじゃないかって、ね、まあ、そういう状況になってただろうと思います。そんな状況の彼女ですけれども、何やら不思議なユダヤ人からですね、何やら不思議な水の話を聞かされてですね、まあ、少し興味が出てきたわけです。もしかしたらね、冷やかし半分で、先生、そんな水があるんだったら私にも分けてくださいよとね、そんなふうに言ったかもしれません。そこにとんでもないね、きつい言葉が出てきたわけです。なら、行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。どうしてイエス様は愛の、ね、方のはずなのに、優しい方のはずなのに、彼女が一番触れてほしくないことをこうぐるっとえぐり出すようにね、語られたんでしょう。それはやっぱりまず第一番目には罪をね悔い改めさせるためだっただろうと思います。私たち人間はみんな結局のところね、自分がどうしようもない、救いようもない罪人だっていうのはね、なかなか認めないものです。彼女の場合も先ほども言いましたけれども、もうだいぶ自分をごまかしながらね生きてきておりましたので、もう本当の意味で深刻にね、そこまでの罪人だっていうのは感じなくなってたのかもしれませんね。まあ真面目に生きてる人もねたくさんおります。そういう人であればなおさらのことね、自分は真面目にやってる、自分は正しく生きてる、こんなくしだらな女とね一緒にしてくれるなんてね、まあ、自分は正しいと思ってますから自分が罪人だなんてことはね分かりません。まあ、一番多いのは、まあ、自分はいっぱいありますよ、欠点はね。だけど、このくらいのことは誰でもしてるんじゃないですか。私なんかよりも悪い人はいくらでもいますよ。そう言って、結局のところ自分は大した罪人じゃないですね。まあ、そういうふうに考えるわけです。イエス様はですね、このそういう私たちに対して、また彼女に対して、もう自分でももう罪の姿がわからなくなる。自分の本当の惨めな状態がもうわからなくなる。それでいて、どうしようもない生活を続けている。本当は心の奥底に魂の渇きがあるのに、それにももう鈍感になってしまっている。そういう彼女の心に本当の命を湧き立たせる水をねあげようと。そのためにまずはあなたの心はこうじゃないですか、ね、あなたの本当の姿はこうじゃないですか、まあ切り込まれたと思いますね。まあイエス様にはね何も隠すことはできません。私たちがいくらね仮面をかぶってもイエス様は私たちの心、皆さんの心を全部ご存知です。そこでイエス様は彼女の隠したかった、触れられたくなかったその罪の 部分、隠れた部分をね、ぐさっと刺しましたけれども、だからといってね、だからあんたダメなんだよ、ね。こう上から目線で彼女をバカにして、そして裁くために言われたわけではないんですね。それは、私はすべてあなたをありのまま受け入れますよというね、そういう言葉です。この言ってあなたの夫を呼んできなさい。この言葉をよく見ると、実はこれはイエス様のね、素晴らしい招きになっているわけですね。まず言って何々してきなさい、ね、すみません、言って何々せよっていうこの部分はね、あなたは自分の現実を直視しなさいと、ね、いうことであります、うん、あなたは正直になって自分の真実な姿を見つめなさいと言ってるわけです。でも一旦ですね、その人が自分のそういう本当に惨めな姿、力のない罪深い姿、それが分かったならば帰ってきなさいと言ってる。イエス様はこうは言ってないですね。あなたの堕落しきった生活を正してきなさい。3ヶ月かかるか、半年かかるか、まあ無理かもしれないね。まあでもとにかく、あなた帰って自分の堕落した生活を清く正してきなさい。で、それができたら、もう一度私のとこ来なさい。そしたら私はあなたに永遠の命をあげますよ。と言ってるわけじゃないんです。イエス様が言ってることは、行ってその男も連れて戻っておいでって言ったんです。生活を正せとかね、その男と縁を切れとか、そんなこと言ってんじゃない。あなたは行ってその男も一緒に連れておいでって言ったんです。つまり今のままありのまま、それは私には隠せないですよ。でもね、それでいいんだ、そのまま全部持って私のところに来なさいって言った。イエス様の一見非常に厳しく見える言葉は、むしろ人に隠しておきたい、人に触れてほしくない、そういう現実を持っている私たちに対してですね、そのままありのまま私のところに来なさいと招いている。あなたのことを全部知ってますよ。イエス様は彼女にね、こう言われました。イエス様は、私あなたのこともね、全部知ってます。まあ、私は少し証にも書きましたけれども、まあ、その部分はね、前半でしたので、ちょっと省略されましたけれども、またお話しする機会があると思いますが、本当にね、人に言いたくない。ね。いっぱいあります。本当にこう穴があったら隠れたりとね、そんな感じです。ですから本当にこう自分の過去とか、まあ現在もそうでしょう、ね、そんな姿を本当に見ると、あ、自分みたいなものは神様に愛される資格はない、神様から祝福なんか受けることはできないですね、どうしても思ってしまうんですね。でもこのイエス様の言って、あなたの夫を連れてきなさいとね、連れてきなさいとね、いう言葉は、イエス様は私たちがどんなに醜くても、どんなに汚くても、ありのまま受け入れますよと言っておられる。彼女は自分の罪の状態を、自分の本当に寂しいという状態をね、正直に認めたときに、この方がキリストだと分かった。神様が分かるとね、罪が分かります。罪が分かると神様が分かります。
アメン。
この2つはね、切っても切れない関係です。
アメン。
罪を罪として認めるときに神を神としてね、私たちは認めることができるようになるわけですね、うん、彼女は自分の罪、自分の心の虚しさを本当に認めたときに、次には神様を、ね、求め始めたんです。あなたは預言者だと思います。じゃあ一体どこで私はどのように神様を礼拝したらいいんでしょうか。私にはキリスト、救い主が必要です。彼女は次々と言い始めた。人間というのはね、こう自分の暗闇の部分とか、ね、罪とかね、指摘されると、まあ、いろんな反応を示しますね。反発したりごまかしたりしてね、問題から逃げようとする人もおりますし、その反対に真剣にですね、じゃあ私はどうしたらいいでしょう、解決を求めようとする人もいるわけです。彼女の場合はそういう人です。彼女は自分の状態を正直に認めて、どうしたら解決できるでしょうとね、イエス・キリストに向き合ったわけですね。問題は私たちにとっても同じで、イエス様に対して私たちが心を開くかどうかということです。ここにおられる皆さんはね、もう皆さんすでにイエス・キリストをお迎えした人だと思いますけれども、はい、もう私はね、イエス様を私の心でお迎えしました。何年前に、何十年前にお迎えしました。もう救われました。それでいいんでしょうか。お迎えした、イエス様を心にお迎えしたと言っても、まあ、家にね、イエス様はドアを叩かれるっていうふうに目標がありますけれども、まあ、家に例えるならば、まあ、もし皆さんがご自分の家にですね、お客さんをお招きしたときにどういう対応をされるでしょうか。まあ、玄関先でね、もう用事を済ませてしまう場合もあります。玄関に入ってそこでね、書類を書いたりする場合もあります。まあ、客間に通してね、お茶を出したりする場合もあります。まあ、そこまでですけどね、もしそのお客さんがね、ああちょっとこの家の中いろいろ覗いてもいいですか、勝手に2階に上がってっちゃってね、この部屋ちょっといいですかなんて言ったらどうですか。あ、ちょっと待ってください。ここね、ちょっとお見せできるような部屋じゃないんです。ね。まあ、涼しいやつだなとね、それは思うかもしれませんが、そういうところあると思いますよね。イエス様はね、皆さんのプライベートなね、部屋に入りたいと願っているわけです。そこをね、ポドロップしてる。ここ入っていいですか、うん、私たちはイエス様に対して、あ、いいえ、ここの部屋はちょっと入らないでください、もうイエス様客までね、ここでくつろいでてください、もう少しちょっとどうしてもって言われるんでしたら、もう少し片付けてきれいにしてからまで入ってもいいんですけども、今ちょっとイエス様入ってもらいたくないです。そうじゃないでしょうか、うん、これは違うわけですね、うん、皆さんはクリスチャンになられてからね、何年経たれるでしょう、何十年経たれるでしょう。でも相変わらずそういう部屋が心の中にいくつかあるわけです、うんね、イエス様を心の中にお迎えしましたと言っても、あ、でもちょっとこの部屋には入ってほしくない、ここにはイエス様首突っ込んでほしくない、そういう部屋が、ね、まだまだいくつもあるわけです、ね、うん、片付いてない、汚い、とてもじゃないけどイエス様を、ね、入ってもらうわけにいかない。つまり自分だけではね、これまで何年も何十年も信仰生活をしてきても、相変わらず片付けることができない部屋があるんですよ。あったわけですよ。自分だけではできないんです。イエス様が一緒に片付けてね、きれいにしてくださるわけです。ですからきれいになってからイエス様に入っていただくんではなくて、汚いままイエス様、私はね、片付けられないんです、きれいにできないんです、どうぞ一緒に入ってイエス様片付けてくださいというべきです。 これがですね、真の礼拝者へのね、一歩なんです。本当に自分ではどうしようもないところ、醜いところ、あるいは苦しいところ、ね、どうしても人を許すことができないっていう、そういう部屋を持っている方もいられるでしょう。隠れた悪習慣っていう部屋を持っている方もおられるかもしれません。でも、そういうところに救いの御業が起きないと、うん、私たちは心から神様を褒めたたえるということがね、できない。
うん、
自分の心の隠した罪、悲しみ、傷、人を許せない心、そういうものを全部神様の前に出して、それを癒していただき、許していただき、解放させていただくことを通して、私たちは初めて神様にね、心から感謝を捧げ、神様を崇めることがね、できるようになっていくわけです。詩編の中に、民よ、どんな時にも神に信頼せよ、あなた方の心を神の前に注ぎ出せ、神は我らの酒どころである、あります。私たちが自分ではもうどうしようもなくて、もうこれは自分ではどうすることもできないと思っている、その部屋に神様をお迎えすべき。私は本当に醜いものです。私は本当につらいんです。この憎しみが消えないんです。こんな私を憐れんでください。大胆に神様にね、求める。神は私たちの酒どころとあります。またなんと幸いなことでしょう、その心の中にシオンへの応じのある人は、彼らは涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとします。初めの雨もまたそこを祝福で覆います。シオンというのはね、要するに神様を礼拝するエルサレムですね。ですからここは要するに神様の前に、神様の御前にストレートに道が開いている人、その人が幸いなんだと言ってるんです。神様の前に大きく開かれている、隠し事がない、そういう人は幸いだと言ってるわけですね。私たちは問題があってもそれをね、蓋で覆ってないかのようなね、ふりをします。そうすると心から神様をね、褒めたたえることができなくなります。問題をさらけ出そうとするなら、本当に自分の醜いところや自分の痛みを神様の前に持っていこうとするなら、そこに真剣な叫びがね、出てきます。形だけの祈りじゃないですね。憐れんでください、助けてください、清めてください、うん、それが本当の礼拝です。すべてのことをご存知のイエス様は、私たちがね、そんなものか全部知っています。全部知ってて受け入れてくださっています。この方が誠の救い主、私たちが本当に礼拝をね、お捧げすべき方であります。お祈りいたしましょう。天のお父様、バイブルキャンプでの開会の礼拝を心から感謝いたしました。ここに来られたお一人お一人が、いよいよあなたの前に心開かれ、お一人お一人の生活に、心にあなたの素晴らしい御業が表されている。私たちはいよいよ喜びと感謝を持ってあなたを礼拝するものと変えられていくことができますように助けてください。お お祈りして、主イエスキリスト様のお名前によってお祈りします。